はい、じゃあ後半もメールの方ご紹介してまいりたいと思います。まあこの番組でも毎年大きなテーマとして扱ってまいりました意思表示について。はい、じゃあまず意思表示のタイミングの話かなってどうぞ。
はい、上越市ポンコさんです。社会人になり保険証を交付された時に一度考えたが、タイミングを逃したらここまで来てしまったということで、意思表示はまだしてないらしいですね。
あ、ちょっとアキさん言ってやってくださいよ。ちょっと、
今からでも遅くない。
遅くない
遅くない。
そこでふっと思い出したじゃんこれ、
う
ん、
これをきっかけに、
そうそう、
うん、
ね、お願いしたいですよね、
う
ん、
そう。
上越市のハイブリッジさんが、結婚した時に臓器移植カードに提供意思を記入し妻に了承を得ました。今は運転免許証や保険証にも記載欄がありますが、臓器移植カードはまだ有効なんでしょうかということ、そして、マイナンバーカードに今後統合されますが、意思の表明はどうなるんでしょうか。はい、
一つ目の意思表示カードは有効でございます。
有効でございます、はいはい、
それでマイナンバーカードにはもうすでにですね、正面のところに臓器提供の意思表示が書けるところありますので。
あるんすか。
うん、
書いてあった。
あのもう虫眼鏡レベルでは印刷されてますので
。おお、虫眼鏡レベル、はい、ちっちゃい文字がね、ちょっとちっちゃいですけど、下のところに書いておいてもら
うと。そしてあのもう一つ大事なことは、もし複数枚に意思表示されてるんであれば、
うん、複数箇所ね、私もそうなってる、
うんうん、あのいざって時は一番、日付が、近いのが最終の気持ちということで法律上扱われますので、
うん、
あ、じゃあそれはあの遺言とか遺書とかと同じ扱い
です ね, ですね、
最新の日付のものが有効、は
い、そういうことです。
なるほど。
うん、
で、これはですね、あの臓器提供の意思表示してる方で、
うん、
移植希望されてる方の意見だったんですけども、うん、やっぱ多くの方がこう答えていらっしゃいます。最後の最後に人の役に立ちたい気持ちがあるから、こういう意見をお持ちの方が意思表示をしててなおかつ提供したいっていう方に一番多かったみたいですね。
そうですね、
うん、
これも全国的な流れで、うん、日本臓器移植ネットワークのホームページに、
はい、
臓器提供についてのあのアンケート調査が載ってます、
はい、
その中でどうしてその臓器提供したいのですかという理由にですね、
うん、
まあ、臓器の映像って言うんですけど、どこかで誰かの中で生きているとか、
はいはいはい、
あるいは役に立ってんだろうとか、
うんうん、
まあ、こういうことが上位を占めておりますので、もしお気になる方はそちらの方でもチェックしてみていただければと思いますね。
確かに、
う
ん、でもまあ私もこの方たちの気持ちに近い部分があるかなって思いますけどね、
うんうん、
はい、じゃあ続いて、
はい、こちらは新潟市のエキスさんです、ね、
何のエキス
の意思表示しているんだそうで
している、はい
はい、自分の意思を間違って伝えたくないから意思表示している、
うん、
子供たちにはどうしたいかをどんなきっかけで話せばいいか困ってるんです。
自分の気持ち固まってるけど、うん、子供たちどうしようかっていう。
そうですね、あの自分の体験で言いますとね、
うん、
あの私の子供も中学校時代から、
はい、
あの何らかの意思表示は丸してました。
うーん、
でその時にあのみんなが言ってたのは、親父の仕事だからしょうがねえよなって笑い話として言ったんですけどなんかいろいろ考えてて、やはり誰かをやっぱり助けたいなとか、
うん、
そういうことが子供の気持ちにあったみたいで、
うん、
まあ、あの臓器提供の意義についてね、あのなんかざっくばらんに話していけばいいんじゃないかな。臓器意思表示がどうのというよりも、
うん、
なんでこんなことが世の中で起こってんだろうと、臓器提供の話をしてんだろうとか、
はい
はい、
うん
うん、そしてあの私どものホームページでアーカイブでこの過去のラジオも聞いてみて、
うん、
ヤン&アッケのラジオを聞いてみて、
アーカイブ聞けますからね、
うん、
はい、
そう、そしてさらにそれを深めてもらうと、
うん、
だからストレートにどうしたいんだいっていうよりも、なんでこの話が必要なのかということを家族で話してもらえば子供にはいいんじゃないかななんて思ってますね。
確かに確かに、今からお前らに話があるじゃなくてね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
東京都の夏夏マーズさんは、自分が意思表示していないことで家族が迷ったりするのを避けたい、これは私の思いだと思うと家族も迷いなく実行できると思うんですと、
はいはい、
でさらに自分の臓器なのでたまたま順番が来た方ではなく自分のあげたい人にって思うのはエゴですか。まあ、
これはやっぱ思うでしょうね、
うんうんうん、まあ、エゴではないと思います。あの実は我が国の法律、臓器移植の法律はですね、
うん、
世界で日本だけなんですけど、
はい、
親族優先提供というのを認めてます。
あるじゃん、
ええ、
日本だけ
日本だけ
日本だけ、なんで日本だけなんですか。
あのね、 ちゃんと明文化されてるのは日本だけ。その亡くならんとしてる人から一神党以内の方で、うんうん、医学的に臓器移植が必要な臓器不全の患者さんであれば、はい、でその方が日本臓器移植ネットワークに臓器が欲しいですよともう正式に登録が済んでいれば、でもう一つ条件なんです。
もう一つ、はい、
で意思表示カードや運転免許証の片隅に親族優先提供っていう4文字を書いといて、
あ、書かなきゃいけないんですね。
これますます意思表示ってのは必要ですね、これはね。
そういうふうな事情が通ればご自身の身近な家族には優先的に臓器提供がされて、それで言葉は悪いですけど分かりやすく言えば余った臓器を公正公平に皆さんの配分するというような、うんうんうん、そういうルールになってますので。
へえ、なんか最終回にとっても大事な
話聞いたぞ。
話聞きましたね。
なんて書くんだっけ。
親族優先、あれ違った、
親族優先
いいんですよね。
で、okay、
親族優先
今日書こう、
書かない、書けば、うん、優先的に親族に行くと。
誰も具合悪い人いないけど書いとこう、
いや、うん、そういうことですよね。
そういうことです、
そういうことですよ。
僕も親族優先で全部書いてあります。
やっぱり、
うん、まあ、子供たち元気だけど何があるか分かんないから、
う
ん、
そうそうそうですよね、うん、
まあ親父のはいらねって言われる可能性の方が高いです。
悲しいな。
そう言われないように節制していきましょう。
お互い
お互いね、はい。
あとこちらは佐渡市のトトニカパンさんですね。自分が死んだ後で家族に臓器提供の選択を迫られたり悩んだりさせたりだけは避けたいのが理由です、うん、ということで家族に話してあるということです、
う
ん、
あ、じゃあもう家族にも念をしてってことですね、
うん
うんうん、あと今回大きなテーマに挙げている看取りの医療ですよ、うん、何か言い忘れたことはございますか。
まあ、臓器提供は今回というよりも14年間臓器提供は看取り医療の一条であるということをずっと続けてきたわけですね、うん、
はい、
救急で運ばれて瀕死の状態 で医療という技術を借りて一定の時間確保できるようになって患者さんがね亡くならないで済むという延命ですけど、はい、その中でご家族が愛する人 の死を受け入れて、
うん、
そしてこの人最後どう迎えたいのかなと考える時間を与えて医療技術として与えられる、その中で臓器提供を選ぶんであればそれも叶えましょうということで、例えば新潟県がその23年間その救急の先生方とトレーニングを積み重ねてきたという歴史があります、うん、ですからそういう意味で今回も話していることは結果の話が多かったんですけども、プロセスとしてはこの人残念ながら危篤になった、それをどのように最後見送って差し上げようか、そこにどのぐらい僕らが手助けできるか、
うん、
まあ、こういうことがですね、もしかしたら看取り医療のまとめ的な話なのかなと思ってますけどね、
うん、まあ、私実際に提供された方のお話聞いて印象的だったのが、このお父さんのね最後の最後にやりたかったことを家族みんなで手伝って助けてあげようっていう気持ちになったんだっていう、うん、あれがねすごく印象的でしたね。
そうですね。